キルギスタンという国にホープチャンネル中央アジアがあります。昨年末にですね、そこで働いているアルゼンチン人の青年が、隣の我が家でですね、5日間ホームステイをしました。これがちょっとその時の写真なんですけれども、一番左側に写っているのが、この青年なんですね。で、話を聞いてみますと、彼のおばあさんはイタリア人なんだそうですけれども、その先祖をたどっていくとですね、なんとワルド派のクリスチャン、ワルデンセスであるということが分かったんです。ワルデンセスというのは、あの中世暗黒時代にローマ法王権からの迫害を逃れて、使徒時代のあの初代教会の純粋な信仰を命を懸けて守り通した人々です。ホワイト夫人が書いた各時代の大総統に、そのことが記録されています。まあ、私の憧れの人々でもあるわけですけれども、これまでただ大総統で読んでいただけのワルド派の人々が、なんだかとてもですね、その時身近に感じられて、それで改めてもう一度ですね、各時代の大総統の第4章を開いて、そのワルド派の、ワルデンセスの人々の、歩みについて、読み返してみました。本当に感動しました。そして同時にですね、このワルド派、ワルデンセスの人々の生き方の中に、終わりの時代を生きるアドベンチストである私たちに対するメッセージがたくさん込められているということを再発見したんです。各時代の大総統の言葉を紹介したいと思いますけれども、新書版の、90ページの言葉です。こうしてワルド派の人々は、ルターが生まれる幾世紀も前に神のために証を立てた。彼らは多くの国々に散らばって宗教改革の種をまいた。そしてそれは神の言葉とイエスの証とのゆえに、喜んで全ての苦難を忍ぶ人々によって世の終わりまで続けられるのである。このワルデンセスの人々が持っていた信仰の姿勢というのは、世の終わりのこの時代にこそさらに光を放つものとなります。今日はですね、終末時代の神の民に求められている生き方について、聖書を開きながらご一緒に考えてみたいと思います。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく、聖霊の神様ご自身がこの御言葉を通して私たちに語ってください。その清い聖なる御言葉によって私たちを清めてくださり、あなたの御心をしっかりとつかみ取り、あなたの御心を力強く行うものとなることができるように、私たちを今日聖霊の力によって作り変えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。黙示録の7章開いていただきたいと思います。7章の14節、今日開く聖書の箇所すべてスクリーンに出しておりますので、そちらの方を見ていただければと思います。7章の14節の下の句だけお読みいたします。ここにですね、14万4000人の後に現れる贖われた人々のことが記されているんですね。彼らは大きな艱難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。贖われた神の民の特徴がですね、ここに書かれています。一つは大きな艱難を通ってきた人々であるということ、もう一つは子羊の血、つまりキリストの恵みによって贖われ清められた人々であるということなんですね。では最初にお話ししたワルデンセスというのはどんな人々だったんでしょうか。その特徴をですね、 各時代の大総統の4章に書かれていたその箇所からですね、4つに要約してみました。ワルド派の特徴ですね、まず第1番目に、彼らは決して信仰の妥協をしなかった、そういう人々でした。彼らがローマからの憎しみと迫害を受けたのはなぜかというと、彼らが聖書の信仰に固く立ち続けたからなんですね。迫害のために彼らは人里離れた谷間や険しい山岳地帯に逃れて、彼らは第7日の安息日を守り通していきました。そして第2番目の特徴として、彼らは皆御言葉の民であったということなんですね。彼らは一生懸命聖書を写本をしました、書き写していったんですね。そしてそれだけではなくて、聖書の言葉を暗記していきました。多くの人たちが聖書のかなりの部分を暗唱できた、大総統には書いてあるんですね。そして彼らが学んだその聖書の真理の原則を、彼らはどうしたかというと、彼らの子供たちにそれを伝えていったんです。子供たちの受ける唯一の遺産として、その聖書の真理を子供たちに徹底的に教えていきました。彼らは御言葉の民であったということなんですね。そして第3番目、彼らの心の中心を占めていたのは伝道と奉仕の精神であったということなんです。大総統の81ページにこう書かれています。キリストの精神は伝道の精神である。心が新たにされた人のまず最初の衝動は他の人をも救い主に導こうとすることである。これがワルド派キリスト教徒の精神であった。彼らは暗黒の中にいる人々に光を輝かす厳粛な責任が自分たちに負わされているのを感じた。こうして彼らは神の御言葉の偉大な力によってローマが人々に負わせた首輝きを砕こうと努めた。御言葉を自分たちのものとしていくことによって、彼らの心は必然的に伝道そして奉仕へと向かっていったということなんですね。そして4番目の特徴は、彼らの存在そのものがもうすでにキリストの香りを放っていたということなんです。クリスチャンから放たれるこのキリストの香りというのは、人々に決定的な影響を与える霊的な力なんですね。再び大総統の言葉を引用させていただきます。真理の使者、これワルデンセスのことですね。ワルド派のクリスチャンはまた旅に出てしまう。しかし彼の謙遜な態度、誠実さ、そして真剣で熱意にあふれていたことなどがたびたび話題となった。もしかすると彼は天からの御使いだったのではなかろうかと人々は不信がった。大抵の場合、真理の使者は二度と現れなかった。彼は他の地方へ行ってしまったのか、それとも人知れぬ牢獄の中で苦しんでいるのか、または真理の証を立てたその場所で骨を晒しているのかもしれなかった。しかし彼が後に残していった言葉は滅ぼすことができなかった。それは人々の心の中で働いていた。その祝福された結果は審判の時になって初めて明らかになることであろう。彼らが放つキリストの香りは接する人々に霊的な、そして永遠に至る感化を与えていったわけなんです。彼らが通ったところには教会が起こり、殉教者の血が真理の証を立てたと預言の霊は証しています。彼らの存在はやがてですね、世界に革命をもたらしたあの宗教改革の種となっていったわけなんですね。なぜワルド派の人々はそのような強烈なキリストの香りを放つことができたんでしょうか。それは彼らが全存在をかけて キリストを信じ、聖書の御言葉に忠実であり続けたからなんですね。大草塔にこういう言葉も書かれていました。聖職に任じられた青年たちは自分たちの前途に世俗の富と栄光ではなくて、老苦と危険の生活、あるいは殉教者の運命を見た。それでも彼らは御言葉を持って前進を続けていったんですね。もうこういう言葉を見るとですね、何かもう胸が締め付けられるというか、目頭が熱くなってきます。今私たちは、安息日学校の聖書研究ガイドで黙示録を学んでいますけれども、黙示録2章と3章にキリストが当時の7つの教会に宛てて書かれた、手紙について私たち学んできましたけれども、エペソ、そして2番目の教会何でしたかね、2番目の教会スミルナでしたけれども、このスミルナの教会は迫害時代の教会を代表する、まあ、そういう教会でもあったわけなんです。で、調べてみるとですね、このスミルナという教会の名前、町の名前なんですけれども、これはですね、ミルラという、まあ、モツ薬のですね、このミルラというこのモツ薬の名前から、来ているということなんですね。で、このモツ薬というのは踏みつぶすと、押しつぶすとさらにかぐわしい香りを放つようになる香料だということなんですね。スミルナにある教会は当時皇帝礼拝のために激しい迫害を受けましたけれども、彼らは迫害を受ければ受けるほど、潰されれば潰されるほど、世界中に強烈なイエス・キリストの麗しい香りを放っていきました。クリスチャンにとって、私たちクリスチャンにとって試練というのは、私たちの固くなな自我を砕き、キリストの香りを放つものとなるように私たちを作り変えるために神様が用いられるものでもあるんですね。これはまさにですね、ワルド派のクリスチャン、ワルデン説の生き方でもあったわけです。ではですね、試練や迫害の時も耐え忍び、キリストの香りを放つクリスチャンとして私たちが成長していくにはどうしたらいいんでしょうか。どうしたら私たちはこの終わりの時代に現代のワルデン説として用いられるようになるんでしょうか。ポイントは今見てきましたけれども、ワルデン説の人々の御言葉に対する姿勢にあります。御言葉を聞くだけではなくて、それを暗記すること、そして試練の中にあってもその御言葉を信じ、御言葉を行うことによってその御言葉と一つになるという経験なんですね。この信仰の経験が私たちの信仰をより確かなものにしていくわけなんです。もしかすると皆さんの中にはこのような信仰の葛藤を持っている方がいらっしゃるかもしれません。私は長い間、信仰を持ってから長い間御言葉を学び続けてきました。何年も教会に通って礼拝をし、クリスチャン生活を続けているのに、どうして同じ罪を繰り返したり悪い習慣から抜け出ることができないんだろうか、なぜ罪に勝利するクリスチャンとして成長できないまま惨めなクリスチャン生活を繰り返しているんだろうか、こういう課題問題ですね。このために私たちは聖霊によって訓練されていく必要があるんですね。それは言い方を変えるならば御言葉による訓練なんです。今日聖書朗読をしていただいた、コロサイ書の3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさいと書いてあります。 キリストの言葉、聖書の言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせるということ、これは一体どういうことなんでしょうか。神様の言葉を表す2つのギリシャ語があります。それは何かっていうと、ロゴスというギリシャ語、それともう一つはレーマというギリシャ語なんですね。でこのまずロゴスという言葉なんですけれども、これがですね、第一コリントの1章18節に出てきます。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。でこの赤字で書きました、この言葉が、これギリシャ語の言語を見るとロゴスという言葉が使われているんですね。このロゴスっていうのは神の言葉そのものなんですけれども、どちらかというとですね、一般的に大多数に向かって宣言される神の言葉を表します。で神様の言葉ですから、そのロゴスはどんな人の耳にも届きます。ところが問題はですね、それを受け入れる人の心の状態によって、そのロゴスは愚かな言葉にもなりうるということなんですね。でその一方で、そのロゴスを、もし私たちが心を開いて自分自身に語りかけられる主の言葉として受け取っていく、そしてそれを何度も何度も反芻するように思い巡らしていく、そしてそのことによってその神の言葉と一つになっていくときに、それがレーマと変えられていくんです。そしてそのレーマは私たちのうちに生きて、その人を生かす力となっていくんですね。コロサイ 3-16、 さっき読みましたけれども、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせるっていうのはそういうことなんですね。このマタイ4章の4節、イエス様が語られた言葉があります。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。でここで使われている言葉、これはロゴスではなくてレーマというギリシャ語が使われているんですね。皆さんどうでしょうか。人から聞いた言葉っていうのはすぐに忘れられていくものではないでしょうか。以前も少しお話したことがありますけれども、どんなにいい話を聞いてもですね、聞きっぱなしでそのまま放っておいたとしたら、私たちの心にどれだけ残っていくか。ある研究によるとですね、いい話を人から聞いた、ね、よかったと思ってもそのまま放っておいたら、翌日には 25% 忘れてしまうそうです、はい、そして2日後にはそれがどれぐらいになるかというと 50%、 もう2日後には半分忘れてしまっているということなんですね。そして4日後にはなんと 85% 忘れてしまう。そして2週間後には 98%、 もうほとんど忘れ去られてしまうということなんですね。2週間前にここで語られた神の言葉も放っておいたら、ほとんど私たちの記憶から消え去ってしまうということなんですね。これは聖書の言葉も同じです。だから聖書はこの御言葉を常に心の中で思い巡らしなさいと勧めているんですね。ヨシュア記の1章8節です。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならばあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。昼も夜もそれを思い巡らしなさい。その御言葉で思いをいっぱいにして、その御言葉と一つになって御言葉を行うものになりなさい。それが人生成功の秘訣なんだと言われているんですね。せっかく、例えばですね、せっかく三育教育を受けても、学校を卒業すると教会も一緒に卒業してしまうという例がたくさんあります。アドベンチスト2世3世が信仰から離れていく原因の一つは、御言葉がその人のうちにとどまっていないというところにあります。親から受けた信仰から今度は自分自身の信仰へと成長させて 行かないといけないんですね。でそのステップを踏んでいくためには、人から聞いたロゴスだけではなくて、神から直接レーマを受けていくという経験が必要なんです。でそのために進められているのがディボーションなんですね。このディボーションという言葉、これは英語のディボートという言葉から来ています。御言葉の中に自分自身をこう投入するっていうか、もう献身するっていうかですね、そこにもう献身していく、御言葉とつまり一つになっていくという聖書の読み方を表しています。で私たちはですね、よく聖書を読んでいてわからない部分があったりするとどうするか、ね、手っ取り早いのはすぐに人に聞いたり、ね、牧師に聞いたり、あるいは仲介書を開いたりしようとします。でそれはですね、決して悪いことではありません、間違ったことではありませんけれども、でも私たちはまずその前にですね、直接神様に尋ねていく、神様に聞いていくという習慣を身につけていく必要があるんですね。神様、この聖書の言葉分かりません、でも神様は今この言葉を通して私に語りかけてくださっていることを信じます。これは私にとって一体どんな意味があるんですか、この言葉を通してあなたは今私に何を語りかけようとしてくださっているんですか。そのようにして御言葉の中にじっくりと留まり続けていくんです。その御言葉を祈りのうちに何度も何度も思い巡らしていく、その御言葉と一つになるほどまでにその御言葉を私たちのうちに留めていく。でそのような姿勢で聖書を開き続けていくときに、私たちはそのうちにですね、御言葉を通して直接心にかかりかけてくださる主の声を聞くことができるようになっていきます。私はこのセブンスデーの教会でバプテスマを受けてすぐの時に、もう数年前に亡くなられてしまったんですけれども、田中恒夫っていうですね、牧師からこのディボーションの訓練を受けました。小説家の三浦絢子さんが千色葉先生物語っていうですね、小説を書いておられます。でそのモデルとなられた榎本康郎先生のお弟子さんがですね、この田中恒夫先生なんですけれども、この田中先生はですね、このディボーション成長という静かに聞くという言葉を使ってらっしゃるんですけれども、彼のこの成長の定義、これ私大好きなんですね、ちょっと皆さんに紹介したいと思いますけれども、成長とは私が神様に近づくための私の手段努力ではなく、神様が私のうちに住みたいと思ってくださる神様の方法であり熱愛である。すごいと思いました。で私はですね、このディボーションの訓練を受けて、これまでとは聖書の読み方が全く変わっていきました。それまでの自分は聖書をどういう思いで開いていったかというと、自分が神様に近づきたい、自分が霊的に成長したいと思って聖書を開いていたんですけれども、田中先生はですね、私が神様に近づくための私の手段とか私の努力ではなくて、神様が私たちのうちに住みたいと思ってくださる神様の方法、それがディボーションなんだ、まさに神様の熱愛、それがディボーションなんだと言われたんですね。これまでの私の価値観と全く逆だったんです。皆さん、神様はあなたのことを愛してくださっています。だから御言葉を通してあなたの心の内に住みたいと願っておられるんです。だからもし私たちが聖書を開くことがなかったら、自分から神様が私たちのうちに住むことを拒んでしまうということになるんですね。ヨハネ一章一節にこのように書かれています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉っていうのはイエス・キリストを表しています。 神であるイエス・キリストは御言葉そのものなんですね。だからこの聖書の言葉を何度も何度も思い巡らせながら御言葉と一つになっていく経験というのはイエス・キリストご自身と一つになっていく経験でもあるわけです。ワルド派の人たちはなぜあの厳しい迫害の中にあってもしっかりと信仰に立ち続けることができたのか。それは彼らが自ら聖書を手で書き写し、聖書を丸ごと暗記するほどまでに御言葉を大切にしていたからです。彼らの心の内に蓄えられていった御言葉が主の愛となって主の情熱となって溢れ出ていった。それがキリストの香りとなって人々に影響を与えていったわけなんですね。先週から今週にかけて私は出張でフィリピンの方に行っておりました。でいつもはですね出張中も、このパソコンを持ち込んでですね移動中や、宿で仕事に追われているんですけれども、今回はですね移動時間にはもう聖書と大草稿だけを持っていこうと思って思い切ってですねこの仕事のパソコンを家に置いていきました。まあ、だから1週間後ですね、帰ってきた時はもう大変な状況になっていたわけなんですけれども、でも自分にとっては本当にそれが良かったなと思っています。で私は本当に弱いですから自分自身の罪深さに打ちのめされることがよくあります。でそんな中で今回はですね詩編の119編が私の心の中でもう生きた霊馬となって私の心の中に語りかける経験をしました。で先ほど、ね、人から聞いた言葉っていうのはすぐ忘れ去られるっていう話をしましたけれども、皆さんいかがでしょうか。試練の時にもう神様助けてくださいって祈りながらもうしがみつくような思いで開いた時に与えられた聖書の言葉っていうのは決して忘れないんじゃないでしょうか。そして次の試練の時にその御言葉が思い起こされてくる、聖霊様が私たちのうちに蓄えられた御言葉を思い起こさせてくださるという経験をすることがあると思います。で先ほど言った詩編119編というのは私たちが聖書の御言葉にどう取り組むかが示されていますけれども、私たちはですねもしこの聖書の言葉がなかったら、神の御言葉がなかったら、私たちはこの罪の世界の中でキリスト者として生き抜いていくことは到底できないんです。でもこの詩編記者たちのように昼も夜も御言葉を深く思うときに、思い巡らしていくときに、その御言葉がイエス・キリストご自身である御言葉が私たちを生かし力を与えるという経験に至るようになるわけです。聖書は御言葉を行いなさい、何度も何度も私たちに繰り返し命令しています。でこの聖書を通して神様の命令を読むときに私たちは一つのことを発見するんです。それが何かというと、これちょっと皆さんメモしておいていただいてもいいかなと思うんですけれども、神様の命令は皆神の約束であるということなんです。どういうことかというと、神様が私たちに命令を与えるとき、神様は必ず私たちにその神様の命令を守る力を与えてくださるということなんです。神様が私たちに守るべき命令を与えられる以上、神様は同時に私たちがその御言葉を守ることのできる霊的な力をもセットで与えてくださるということなんです。つまりこれは神様の約束なんですね。ですから神様は私たちがどんなに頑張ってもできないことをさせようとしておられるのではないんですね。例えばルカ18章にあの有名な富める青年の物語があります。彼はイエス様が語られたことを聞きました。18章の22節ちょっと読みたいと思いますけれども、イエスはこれを聞いて言われた、あなたのすることがまだ一つ残っている、 持っているものを皆売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。これが主の命令でした。ところが彼はこの主の命令は自分にとってあまりにも厳しい感じて去っていったんです。でも主はこの主の命令は単なる命令ではなくて約束でもあるということを語られたことに私たち注目していく必要があるんですね。この後の27節に何と書いてあるか注目したいと思います。イエスは言われた、人にはできないことも神にはできる。人にはできないことも神にはできる。主の命令はこの次の2つのことを明らかにしています。まず第1番目、私たち罪人には神の御心を行う力がないということなんです。自分だけの頑張りでは律法のどれ一つも三条の説教のどれ一つも守る力が自分にはないということを認める必要があるんです。でもこれを忘れないでいきたいと思います。第2番目、でも神様にはできる。神様にはできないことはないんですよね。主よ、私にはできませんが、主よ、あなたに感謝します。あなたは全てのことがおできになるからです。神様、私にはできません。主よ、私にはできませんが、あなたなら皆おできになります。だから私はあなたを仰ぎ見ます。今日この聖書に書いてある約束が全て私の生活の中で成就するように助けてください。どうかあなたが御言葉によって私の心の中に住んでくださって、あなたご自身が私を通してこの御心を行ってください。この聖書の言葉が私に成就するようにしてください。そう祈っていきたいと思うんですね。こうして聖書を読み、聖書を瞑想し、御言葉について祈っていくときに、御言葉は主ご自身ですから、私たちは御言葉の中の霊に触れることができるようになっていきます。今天の聖女で私たちのために取りなしてくださっているキリストが、罪に勝利し死からよみがえられたキリストご自身が私たちの全てとなって、私たちに罪に勝利する力を与えてくださるんです。聖書の御言葉はキリストご自身です。だから私たちが御言葉と一つになるときに、私たちは清いキリストと一つになることができるんです。こんな汚れた私たちだけれども、キリストの清さに預かることができるんですね。清さと罪に勝利する力はセットで私たちに与えられます。これがワルデンセス、ワルダ派の人々が経験した信仰の歩みなんですね。ワルデンセスに接した人々は皆彼らを通してキリストの香りに触れました。彼らは天使だったんじゃないだろうか思わせるほどに、彼らは人々に霊的な感化を与えていきました。同じように今私たちはこの終わりの時代に主を明かしする現代のワルデンセスとして召された一人一人であるということを決して忘れないようにしたいと思うんですね。サタンが総力を挙げて神の民を攻撃する終わりの時代がやってきます。でも私たちは決して恐れる必要はありません。この主の御言葉が与えられているからです。最後に、最初に朗読しました黙示録の7章に戻りたいと思います。15節から17節、これはまさにですね、終わりの時代のワルデンセスの姿であり、あなたに対する主の約束でもあります。それだから彼らは神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。御座にいます方は彼らの上に天幕を張って共に住まわれるであろう。彼らはもはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを侵すことはない。 御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。アーメン。神様の祝福が世の終わりまで皆さん一人一人と共にありますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。